こんにちは。一人ビジネス大学本コース波第2号をお送りいたします。波はですね、もう事業をされていて、これからさらに上に向かっていこうという方にお送りしているんですけども、今回第2号ということで、第1号いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかというのは非常に曖昧な質問なんですが、そもそも、お聞きになられていますでしょうか。それからワークがいくつか用意されていたんですが、ワークはやってらっしゃいますでしょうか。もちろん、私にもあるんですけども、教材コンテンツ、買うだけ買ってですね、そのままついつい時間がなくて、聞かなかったんですよね、なんてことあります。ありますのでよくわかるんですけども、今回のたまたまこのじゃあ第2号を聞いていただいたので、よかったらですね、第1号も聞いてみてください。なぜかというとですね、ここから進んでいくお話というのは、第1号のお話が土台になっていますので、この話は何なんだろうということがですね、第1号とつながっている部分も結構ありますので、第1号もですね、聞いて、そしてワークの方をやっていただきたいと思います。じゃあそのワーク、やっていただいた方にですね、お話をさせていただきたいんですけども、じゃあ今回ですね、第2号をお話ししていくにあたって、第1号は聞いたよ、ワークもやってみたよ、さてじゃあ、第2号これからどんな、今まで聞いたことのない、新しい話をしてくれるのかなとこういうような、期待感も当然あるかと思うんですけども、もちろんですね、新しいことを知ることも大事なんですが、知ってですね、できて、そして再現性があるかどうか、ここら辺がポイントですので、もしかしたら第2号の中にもですね、1号で言っているようなお話もするかもしれません。そして今後ですね、第3号、第4号とですね、進む中でですね、同じことの繰り返しになっていくこともあるかもしれないんですね。で、それは何でかと言ったらですね、そもそもこの波はですね、どんな目的でやってるのかということに立ち戻っていただきたいんですね。新しい知識を得るのではないはずなんですね。もちろん知識を得ることも大事なんですが、目的はご自身の、これを聞いているあなた自身のですね、仕組みを手に入れる、構築していくことだと思いますので、いろいろなワークというのはその一個一個の部品だと思って、そして何回も出てくることはですね、何か重要なことなんだろうなということでですね、ぜひその目的は仕組みを手に入れることというのはですね、忘れないでいてほしいなというふうに、とてもとても思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。では、この本コースなんですけども、セールスページ、ご案内ページでもずっとですね、都度都度今後も言っていくと思うんですが、非常にですね、コツコツした部分があるというふうに、私何回も言うと思うんですけども、それは今申し上げた、目的は何、目的は仕組みを手に入れることだということなんですね。で、第2号が約1ヶ月ぐらいで来ました。そうするとワークもやったよ、やってみましたよと言ってですね、じゃあそのですね、ワークの枠組み、考え方っていうのが、自分でできるようになったのかなって考えて、さらに新しい次のことに進みたいということではなくてですね、第1号でのお話、例えば10日間やってみた、2週間やってみた、なかなかうまくいかないんですよね、なんていうことがもしあるとしたらですね、それは当然のことですので、1号でのワーク、そして2号でのワーク、3号でのワークというふうにいろんなワークを絡めていって、そうすると自分の中にですね、複合的にいろんなデータベースができていきますので、1週間10日、そして1号から1号の間のですね、たった1ヶ月の間にですね、何か素晴らしく問題が解決するというふうには、過大な期待を抱かずに、コツコツコツコツ自分の中のですね、実力をつけるものなんだなということですね、ぜひぜひこれも頭に置いておいてほしいなと。で、その反面ですね、私にもありますけれども、どうしてもですね、魔法の杖欲しいなというふうに思ったことってないでしょうか。ありますよね、魔法の杖をですね、ヒュヒュイと振るとですね、売り上げが上がるとかですね、じゃあ魔法の杖はあるのかないのかといったら、実はですね、魔法の杖っていうのはあるんだというふうに僕は申し上げたいんですね。ただこの魔法の杖は ただ振ってもですね、あまり機能しないんですね。何も出てこないんですね。よくその魔法の杖の話と交えて、私は、棚からぼた餅の話をするんですけれども、実はですね、本コースというのは棚からぼた餅のぼた餅を仕掛けているそんな順番を用意しているところなんだということをちょっとお話しさせていただきますね。棚からぼた餅って大抵皆さんご存知ですし、意味は知ってますよね。なんか思いもかけない、偶然ひょんなことから、手に入ったですね、ラッキーな、メリットとかですね、手に入れたものなんかを表現するときに棚からぼた餅って言うんですけども、実は仕組み作りをして、そして仕組み作りの先で手に入れたいものというのが、これが棚の上に載せるですね、いわゆるぼた餅に当たる部分なんですね。棚からぼた餅というのは、そのぼた餅をですね、棚に自分で仕掛けないことには、頭から降ってこないんですね。で、その棚からぼた餅を落とすためのきっかけとなるのが魔法の杖のですね、いろんな、例えば、ノウハウ、マーケティングノウハウだったり、セールスノウハウだったりですね、いわゆるどうして、どうやって、ハウトゥーに当たる部分なんですね。ぼた餅をしっかりと仕掛けておけばですね、魔法の杖を振った分だけですね、ぼた餅も頭の上からドサドサッと落っこってくると、そういうようなイメージなんですね。で、そのぼた餅を仕掛けて魔法の杖を振る、仕掛けて魔法の杖を振るというのを早くすればするほど、もちろん年収っていう意味で言えばですね、1年という期間が区切られているので、これを高速で回せばですね、もちろん年収も年商も上がっていくと、そういうことになるんですね。ですから魔法の杖は求めてはいけないんではないということですね。魔法の杖あるんですね。じゃあ魔法の杖の使いどころとしてぼた餅を仕掛けるんですが、じゃあその仕掛けるですね、棚の上に載せるぼた餅はどのぐらいものが欲しいのということですね。どのぐらいのぼた餅が欲しいんでしょうかということですね。手のひらぐらいのサイズなのか、指先ぐらいのサイズなのか、それともたらいいっぱいぐらいのサイズなのか、これは人によってですね、いくらでもご自身のイメージできるものであれば仕掛けていただいて構わないんですね。で、これは実は仕組み作りと密接に関係しているんですね。仕組み作りというのは、1回目にもお話をしたし、それから週でもお話をしているんですけども、ある意味ですね、チューニングバランスを崩すことになっていってですね、部分的に見たら大変なことであったり手間なことというのをですね、いろいろと取り組まなければならない側面があるんですね。ですので今は今というバランスが取れているので、バランスを崩すということは人にとっては、不快なですね、出来事というふうに基本的にはですね、理解している。だから仕組み作りって大変だななんていうふうに思うんですね。そうするとしなければならないのは、その不快な、心地よくないと感じるであろう大変な部分的なことをしてでもですね、手に入れたいぼた餅を自分の好みの質だったりとか大きさだったりとかですね、を仕掛けない限り、大変なことは私だってやりたくないんですね。この例えば本コースにおいても、いろんな販売の仕組み、それから、製品、商品であるこの本コースのですね、教材作りの仕組み、それから販売した後の納品の仕組みですね、いろんな仕組み作りをしているんですね。でも、そのぼた餅がですね、極度に小さかったら、もちろん、その仕組み作りに取り組む気にならないんですね。ということは、仕組み作りに取り組むこと自体も大事なんですが、取り組みたいなと思うぐらいですね、ご自身がどんなぼた餅をしたいかということですね、そこに欲張りになっていただきたいんですね。適度な適当な程度の量だったらバランスを崩すに至らないですので、どれぐらいだったらですね、自分が頑張ってでも手に入れたいかなと思うのかと。で、そのためにはですね、何をしていただきたいのか。実はこの本コース派もそれから種もそうなんですが、セールスページもう一度もしよかったら読んでいただきたいんですが、いろんなデータベースを貯めてくださいということを伝えてるんですね。セールスページの中に何回も伝えてると思うんですが、そのデータベース いわゆるボタン持ちですね、仕組みの結果手に入れられるメリット、自分の利益というのがですね、どんな種類でどんなのかっていうのが、例えば1個か2個しか知らなかったら、それだけの経験値、知識がないので、もしかしたらそれは自分にとってはですね、やりたいと思うことではないかもしれない、欲しいと思わないかもしれないんですね。ではそれが100個200個1000個というふうにいろんなデータを持っていたら、その中に自分の人生観にフィットするですね、ボタン持ちに当たるものですね、メリットが見つかる可能性が非常に高いわけですよね。ですので仕組み作りを始めた、取り組んだ、そしてこの範囲申し込んだ現在今となってはですね、まずはですね、ぜひぜひ情報収集をして自分に合うですね、メリット、ボタン持ちを見つけるというふうに、思って情報収集していただきたいんですね。そうするとですね、その中に必ずご自身のぴったりのボタン持ちが隠れている、見つかる、それから意識していたら自分の焦点が当たることになるんですね。で、実は世の中のいろんな意味でのその成功者、素晴らしいその実績を得ている人っていうのがですね、はたから見ればたまたまですね、素晴らしい商品に出会って、たまたまヒット商品に出会って、たまたまうまくいったような風に、例えば雑誌の記事であるとかですね、世に出るときには、報道されているんですが、実はそうではないんだということなんですね。今言ったようなことを頭の中であったり、日常の生活だったり、仕事の中でですね、常に質問し続けてようやく見つけている場合というのが非常に多いんですね。で、その一つのですね、事例としてですね、石原明さんってご存知ですかね。まあ、マーケティング等で有名で、いわゆるカリスマ経営コンサルタントなんていうふうに言われている方はですね、中小企業専門でコンサルティングをなさっていらっしゃる方なんですが、この方が、まあ、何冊も著書を出しているんですが、こんな本があります。社長、小さい会社のままじゃダメなんですっていうような本なんですね。いわゆるこの本っていうのは、会社っていうのは仕組み作りしていきましょうねっていうことが前編にわたって書いてあるんですが、その中の一節をちょっとご紹介したいと思います。もし買ってですね、読まれる方は、64ページになりますね。その中で、出てくるある会社のその石原さんがコンサルティングされている会社の社長との会話なんですが、石原さんというのはコンサルティングされている方ですから、その社長がですね、偶然たまたま歩いてたら何かにぶつかったとか、そんなことではないってことはよく知ってるんですね。その上で多少冗談めかしてですね、その社長に石原さんが、聞いてみたことがあるんですね。以下読むとですね、私がダイワハイテックス、まあ、これ本文に書いてありますので、これは基地の事実として喋っても構わないですね。ダイワハイテックスの社長に冗談で、社長運が良かったですねと言うと、社長は冗談じゃないですよ、見つけたんですと言っていました。最初からこういう仕事がないかと思って探して探して探して、やっとこの仕事を見つけて勝てると思った時には興奮して寝られなかったと言います、というふうに書いてあるんですね。ここの今一つ事例出てきたこの社長は、その社長の人生観、ビジネス観、それから利益、ボタン持ちのですね、自分の感覚にぴったり合うものをですね、探して探して探して探して、そして見つけて、しかも勝てると思って始めたということなんですね。もちろんそんなに勝てるとかですね、大きさとかっていうのも、これもその社長の価値観ですので、ボタン持ちが小さければですね、それなりの仕組みで構わないわけですね。ボタン持ちが大きければ大きいほどそれなりの仕組みなのかもしれないわけですね。一番のポイントは、その勝てるとか大きいとか小さいってことではなくて、探して探して見つけるんだ、そういうものなんだな、ボタン持ちっていうのはそういうもんなんだなっていうところを知っていただきたいなということですね。ですから一朝一夕にこのコンテンツ、この教材を聞いてすぐにパンパンと手に入る方ももしかしたらいるかもしれないんですが、おおむねコツコツと情報を集めて、そしてコツコツ積み上げていくような部分が非常にありますよということですね。もちろん私西田も同じです。一人ビジネスというですね、ビジネススタイル、 まあ、もともとで言えば例えば双方というような個人事業主モデルの中で、一人ビジネスというのを提案しているわけですね。それは過去に私がですね、共同経営で、スタッフが、まあ、30人ぐらいいるような会社もやって、いろんななんかこうある意味その部分での大変さとか、それは自分の価値観の中で、こうはありたくないな、こうはありたいなということを自分の価値観の中で、一人ビジネスでこんなライフスタイル、家族とはこんな風に、そしてお客様とはこんな風に付き合っていきたいというですね、少し今お話のちょっと前に申し上げたんですけども、仕組み作りは欲張りになるという意味で、自分にとって欲張りなですねイメージというのを求め続けてきているんですね。で、2005年にはですね、まあ、今この本コースから言うと9本コースをリリースをしたんですが、その9本コースをリリースをして、ずっとですね皆様に受講される方に提供し続けてきて、得たいろんな経験と得た結果ですね、自分のビジネススタイル、ライフスタイルに合う合わないという部分とかですね、そしてそれを2006年12月で一度やめて、この新本コースに始めたという中では、これも私が探して探して、そしてまあ、見つけた、作り上げたというふうに、得たいぼた餅の形があるので、細かく仕組み作りにも挑戦していけてるんだということなんですね。そうすると私の中では、今の新本コースという形の本コースの提示の仕方というのは、より自分の理想に近づいているということなので、例えば仕組み作りをですね、いろいろともしかして大変な部分が傍から見たらあるかもしれないんですが、でもそれは自分が手に入れたいスタイルなので、ちっとも大変ではないと。ですのでこれをお聞きの方からすればですね、そういう自分にとってのライフスタイル、もしくは、仕組み、それからボタン持ちってどんなのなんだろうなということを追求し続けてほしいんですね。欲張りになっていただきたい、妥協しないでいただきたいんですね。で、じゃあということで、その仕組み作りの中で、一つ基準としてですね、考えてみていただきたいのが、お客様、もしくはもう人というふうに考えてもいいですね。仕組み作りをするといろいろな意味で、まあ、大変な努力とか、それから細かいステップであるとか、準備とかが必要なんですが、こんな風に考えていただけますでしょうか。もし大変な思いまでして、ご自身が今までのビジネスでおそらくいるであろうですね、お付き合いしたくないなというお客さんがどんどんどんどん増えていってしまうような結果が生まれたらいかがでしょうか。大変な思いをして仕組みを築き上げると、お付き合いしたくない人、お客様がどんどんどんどん増えていってしまったらいかがでしょうか。ちょっと想像してみてください。よろしいでしょうか。さて、じゃあ今度は逆です。今まで何年か、2年か3年か分かりません、ご自身がビジネスをしている中で、こんなお客様とずっと付き合えたらいいよな、こういう人と付き合っていったらハッピーだなというお客様がですね、1割もしくは2割ぐらいいると思うんですが、そういうお客様が仕組みを作れば作るほど、やればやるほどどんどんどんどん増えていってしまうと想像してみていただけますでしょうか。そうしたら自分のビジネスってどうだろうって考えてみていただけますでしょうか。前者で考えた時の仕組み作りの結果、そして後者で仕組み作りをした結果、いかがでしょう。この2つを考えてみて、と自分はどっちに行きたいのかなっていうことが、一つお客様のことを考えただけでも方向性っていうのは明確になるのではないでしょうかというお話ですね。ではということで、もちろん今回もですねワークを用意しておりますので、ワークは一つのですねご自身の分析、それから行きたい方向のですね、指針としてですね、ある意味軽い気持ちでですね、取り組んでみてください。で、私は、 1号、2号、それからまあ今後もそうですけれども、いろんな枠を用意してますが、1回1回、そしてワークの1個1個を取ると、なんか同じような話だなとか、またこういう質問なのかなというようなことが、いろいろと出てきます。で、それは何でやってるのかということをちょっとだけですね、事前に解説をしておくと、こう考えていただきたいんですね。今ですね、無垢の削り出しのですね、一個の丸太というかですね、彫刻をするための木の材料の原材があるとしますね。そこにご自身があなたがですね、彫刻刀を何本も持ってですね、顔をですね、彫り込もうとしているとしますよね。そうすると、まずじゃあ、頭を彫ろう、鼻を作ろう、耳を作ろうっていう時に、まずはもちろん真正面から彫り始めるんですけども、場合によっては右側に転がしてみて、右耳を作ってみたり、左耳作ってみたり、ひっくり返してですね、顎のあたりを削ってみたり、そして、後頭部から削ってみたり、で、バランスをどんどん整えていくと思うんですね。で、実は、その削っているプロセスでは、頭の中に完成形のイメージというのがあるはずなんですが、そこに向かって、今の現実としてはいろんな角度でその木を眺めては削っているというのがですね、その彫刻のプロセスだと思うんですね。そうしたらですね、この仕組み作りも理論的には全く一緒で、ご自身の中に何かのですね、イメージがあって、そのイメージに対してあらゆる角度から見てみてですね、違和感、それからバランス、彫刻で言えば鼻が大きすぎてですね、目がちっちゃいなとかですね、いうことを一個一個いろんな角度の質問、いろんなワークをすることによって、あなたにとってのバランスの取れた結果に一歩一歩近づいていくと。そういう意図があってですね、似たような質問、似たようなワーク、なんとなく雰囲気の同じようなワークがですね、いろんな角度で用意されてますので、これは一個ずつ一個ずつ取り組んでみてください。じゃあ、このワークってどういうふうに生まれてきているのかというところもですね、取り組むにあたっての、理屈というかですね、そこを理解する上でお話をしていきますね。私が、限られた時間の中なんですけども、個人、それからもしくはもうスタッフさんがいらして、企業に向かっていくような方をですね、コンサルティングさせてもらうときに、じゃあ何をするかというとですね、もちろんいきなり施策というかですね、ハウトゥーを言うようなことはないですね。じゃあこういうふうにやっていきましょうなんていうふうには言わないわけですね。何をするのかといったら、例えば今のお客さんでどんな方がいらしてるんですか、それから、先ほど言ったようなですね、どんなお客さんと付き合っていきたいんですかというようなことももちろん聞いていきます。そしてどんなお客さんとお付き合いはしていきないですか、していきたくないですかというようなことも聞きます。ただ何でもかんでもですね、今すぐそのギャップが埋まるわけではありませんので、現状のですね、データであったり、売上高だったり、どんな風に戦率というんでしょうかね、パーセンテージというか占めているのかと、そのようなデータとかですね、いろいろ聞いていくわけですね。で、その中でどういう方向に向かっていきたいのか、価値観であるとかですね、それから商売観というようなことを聞いていって、ならばその行きたいところに向かうための方法はこういうふうに言ったらどうでしょうかというような、そういうステップになるわけですね。ということはですね、ご自身がやっていただくときも全く一緒なんですね。私の方で質問用意しますので、まずは現状認識、これはですね、1号でも言ってたと思います。全体像を見てどこに行きたいのか、そのヒアリングの時間をですね、自分自身でやっていただいているんだというふうに、ご理解ください。では今回第2号でやるワークですね。まずはですね、今までに受注をしてきた、何か例えば労働提供型であれば、実際にやってきた、その業務ですね、請負業でも結構です。それから、制作物の制作物でも結構です。ご自身のお仕事においてやってきたことリストをですね、全部書いてみていただけますでしょうか。レジュメにあるですね、ワークの全体像というところの、一番左側にあたります。案件リストというところですね。例えばホームページ制作業をやっている方であれば、時間軸で例えば起業してまずあそこの会社に仕事もらったな、 あの人から仕事もらったな、それから最近だとあそこからとあそこからとこんな風に仕事もらったなということを、大小金額の大小、それから、ホームページだったらホームページの制作物の大小関わらずですね、1ページでも結構ですし、もしかして100ページかもしれません。これは他のどんな業務でも全部一緒ですけども、置き換えて聞いていただいて、それを全て書き出していただきます。そしてそれからそのワークの全体というところを見ていただいて、グッド、バッドって書いてあるんですけども、これは先ほどのご質問ですね。自分のこういう人と付き合いたいなと思うような人、それからそうでもないなという人、極論で言えばですね、もう二度とあそこの仕事を受けたくないという仕事っていうのは大抵あると思います。で、その付き合いたくないなと思う人はですね、これは別に誰に提出するものでもありませんので、正直にですね、心の反応するままにですね、仕分け区別していただきたいんですね。で、そのまますぐに右に行かないで、こう考えていただきたいんですね。仕組みを導入すると、グッドの人もですね、バッドの人もですね、拡大されていくわけですね。拡大鏡ですね、虫眼鏡を当てるように、ビジネスが大きくなると、その人たちの比率も同じようにどんどんどんどん広がっていきます。じゃあ今のお付き合いをしているような比率で仕組みを導入したいかどうか、イエス、ノーって書いてますね、そこを判断してみていただきたいんですね。今の状態だったらイエスだな、ノーだなって考えてみていただきたいんです。これはご自身が答え知ってると思います。そしてその答えをもとにですね、イエスならイエスで、よりもっとグッド、いい人と付き合っていくにはどうしたらいいのか、ノーならノーで、少ないかもしれないけれども、今付き合いたい人が一人でも二人でもいるんだけども、その人たちとよりたくさん付き合うのにはどうしたらいいんだろうかっていうのが、その右に行くわけですね。こんな人たちとお付き合いしたいっていうのが、未来の仕事案件リストということですね。というプロセスをですね、ぜひ考えてみてください。で、その時にぜひ一緒に考えていただきたいのは、もちろん付き合いたくないなと思う人のですね、悪い方の感情も、十分に先に味わっていただいて結構なんですけども、もう一つ、付き合いたい人たちと付き合えていったらどれだけハッピーなのかなっていうこともですね、ぜひ、味わっていただきたいですね。ああ、あの人と、あのような人、あんな人とこんな風にお仕事できてたらそれは楽しいよなと。そしてもう一つ大事なのが、どんなに仕事が気持ちがいい人でもですね、お金を払ってくれるのかどうかということも、そのワークの全体の中でですね、ぜひ、考えてみてください。中にはですね、非常に気持ちのいい仕事なんだけれども、いつもボランティアで終わってしまって、どこか釈然としないなんていうこともあるかもしれないですよね。それは自分のビジネスとしては案件リストとして将来拡大していきたいのかなっていうふうによく考えてみてほしいですね。じゃあそこまででワーク全体像は分かったと。とはいえ、細かくやるにはどうしたらいいんだろう。そして、売上云々の話もあったけども、ちょっと考えが止まってしまうなっていうのがですね、その次ですね、案件リストアップしたら、売上とご自身の投入時間、それから丸三角×というようにですね、表にしてみていただきたいんですね。最初に案件リストアップしてみてくださいって言いました。その時にリストアップをして、まず売上を見てみていただきたいんですね。1万円なのかな、5万円なのかな、10万円なのかな。1万円と10万円で必ずしも10万円が良くない場合だってあるわけですね。1万円はですね、5分ほどで終わってしまう仕事かもしれません。10万円は10時間拘束があるかもしれないわけですね。ならばどっちがやりたいのかなということを考えるには、十分そこはですね、判断が必要なわけですね。売上と投入時間ですね。で、それでもその人、そのお客様と付き合いたいならですね、それはそれでご自身の価値観として丸なわけですね。いやいや、そんなのは絶対嫌だと。10時間もかけて10万円じゃ嫌だと。100時間もかけて10万円は嫌だと考えるなら、それはご自身の価値観なので、罰というふうに決めていっていただきたいんですね。それは自分でのビジネス観なので、これからどんどん磨いてですね、作っていってみてください。そうすると顧客リストが できますね。エクセルでも何でも構わないです。手書きでも構いませんので、それを並べていただいて、じゃあ丸の人たちだけと付き合えたらどうなんだろうな。でその時にですね、これも一緒に考えていただきたいんですが、売上を丸の人ばっかり足したら今の半分になっちゃった、今の 20% になってしまったと言ったらですね、もちろんビジネスとして成り立たないわけですね。というようにですね、売上で考えてみたら、どうもやりたいことだけやってるとですね、すぐには売上も減ってしまいそうで大変なわけですね。じゃあもう一つ、先ほど言った彫刻とのようにですね、違う観点で、ご自身がそのお客さんってどんな風に考えているのかなということをですね、見てみていただけますでしょうか。で実はですね、この作業をやるときは、付箋を使うと非常にやりやすいかなというふうに思うんですね。先ほどの案件リストアップのですね、顧客名のところをですね、付箋で書いておくとやりやすいかなと。もちろん後でですね、戻すときに分かんなくなっちゃうと困りますので、そこにも書いておいていただ、表にも書いておいていただくといいんですが、付箋で顧客名を書いていただいて、そちらのレジュメに載っているですね、座標になってますね。座標になっている右軸に、横軸に儲かるって書いてあるんですけども、それから縦軸にはですね、やりたいってなってるんですけども、縦軸上がやりたい、下に向かうほどやりたくない、右に向かうほど儲かる、左に向かうほど儲からないですね。そこに先ほど挙げたですね、お客様をですね、マッピングしてみていただきたいんですね。そうするとさらに、ご自身の価値観というのが、目で見て、なるほど、自分はこんな風に考えてるんだということがですね、明らかになってきますね。例えば、やりたくて、儲かる仕事っていうのが、もちろん右の一番目に来ますね。そして、まあ、反対がですね、やりたくないし儲からない仕事というのが、あるかもしれないですね。という風に見ていただくんですね。そうすると、今のワークというのが軸としてはですね、やりたいことであったり、儲かる儲からないという軸なんですが、でもさっき言ったように、目先のキャッシュは少なくなってしまう。そして仕組み作りには少しコツコツとしたですね、時間のかかる部分もあると。と次に考えなければいけないのは、もやしと米と柿というお話ですね。なんじゃそりゃという話なんですが、やりたいからやる、やらないからやらない、じゃあやらないのやめてしまえ、でも構わないんですね。もちろんそういう決断もありです。決断というのは、決めて立つという話ですから、進路、退路を立つということで、それこそ死ぬ気でですね、仕組み作りに取り掛かれるかもしれないんですが、それもありですけれども、もう一つの考え方としては、やりたくないんだけれどもそれなりにキャッシュは入ってくるので、これに関してはですね、今の食い縁として、ある一定の期間は確保しとこうと。これを、もやしビジネスですね。もやしってですね、植えてから1週間ですぐ食べられるようになるわけですね。すぐにニョキニョキっと芽が出てきますよね。ですから目先の食料、食い縁として、これは繁殖させると。そしてお米というのは、約半年で食べられるようになりますよね。でもそこに手間をかけて育てなければならないよな。というと、お米ビジネスも育てなきゃいけないよな。そして柿。実際に私柿って植えたことないですし、わからないんですけども、まあ桃栗3年、柿8年なんて言って、木っていうのはですね、それなりに時間がかかるよなっていう、まあそういうイメージで結構ですね。5年なのか10年なのか、木っていうのは時間がかかるなと。お米よりは時間がかかるなということですね。と、ご自分のビジネスの中で、どれがもやしに当たるのかな、どれがお米に当たるのかな、どれが柿に当たるのかなっていうこともですね、よく意識してみていただきたいんですね。そして自分がやりたいな、付き合いたいなと思う人を作るのに、お米のようにじゃあ半年かかるんだということが分かったら、そこに向かって仕組み作りをコツコツ始めればいいんですが、で全てやめちゃうと食べられなくなるですが、もやしも植えて食べなきゃいけないっていう時に、ぜひやっていただきたい気持ちのですね、整理がですね、決着をつけるという考え方をしていただきたいんですね。よし、じゃあこのやりたくないお客さん、やりたくないんだけれども半年間だけは頑張ってやろうと。 その間に仕組み作りを立ち上げようというふうに考えると、その半年間という期限ができるので、そこだけやればいいというふうになると、ある種気が楽になるんですね。で、もちろんそこを半年でやめるというふうに決めればですね、仕組み作りも半年で立ち上げないと自分のビジネスは、急降下してしまうわけですから、そこにもよしやろうというですね、期限ができるので、もやしはいつまでやるんだというふうに、ぜひですね、決着をつけてみるという形でですね、ご自分のビジネスを仕分けしてみてください。そうすると、自分の付き合いたいお客さん、付き合いたくないお客さんというところから始まって、ワークをですね、進めてきていただいたんですけども、第1号、それから週でもですね、お話をしてきているんですが、このあたりから徐々にですね、今のビジネスのバランスが崩れ始めます。崩れ始めますよね、もちろん。今までやってなかった仕組みに手を出していくわけですから、そうすると今度は、ボタモチってどんなのなんだろうなっていうふうに、得たいボタモチの情報を集めながら、それでもこの仕組みは手に入れたいというふうに分かればですね、今まではバランスを崩すのは不快、苦痛、痛みだったんですが、今度はバランスを崩すことって自分の仕組みで手に入れられるボタモチに近づいてるよねということがだんだん理解できてくると、バランスを崩し続けるのが今度は快になってきますので、ぜひですね、一個一個のワークはですね、すぐに効果が現れないような感じはするんですが、コツコツとご自身の内側に問いかけながらですね、それから事実ですね、情報ですね、過去にやってきた情報にも問いかけながらですね、自分のビジネス作りをこの第2号から第1号を聞いてない人でもまた始めてみてください。そして第1号を聞いて第2号を取り掛かっていただいている方はですね、より1号と2号を絡めてですね、またこのワークをやってみてください。で、もちろん歯はですね、西田とのやり取りの上で、ご自身がもしそのままやっていくと半年1年かかっていってしまうような、解ですね、解、今言う方の解は答えの方の解ですね、解にたどり着くのに時間かかってしまう場合もあるんですが、もしかしたらそれは西田がですね、一瞬で解決できること情報、それから私の経験っていうのを知ってるかもしれませんので、何かトライしてみて、この回ってどうなるんだろうなという時はですね、どしどしメールをください。そうしましたら私もですね、一緒にいろんな質問をしながら、ご自身のビジネス仕組み作りをお手伝いさせていただきますので、うまくですね、西田を使ってみてください。最後に、歯の方でもですね、手話とても大事ですので、週のコンテンツも聞いて、そして毎日の中で、落とし込んでですね、また歯の方でも、メーリングリストに、意見とか考え方とか着眼点とか発想っていうのを、キャッチボールぜひぜひしてみてください。私もメーリングリストに登場しますので、またメーリングリスト上でもお会いしましょう。どうもありがとうございました。